ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション11、大いなる自己が成功を生み出す。
あなたが平和と喜びと幸福を長い間感じながら生活できたら、それを成功と呼んでいいと思います。平和と調和、幸福と安定などというものは手で触れることのできないものです。ではこれらをどこで感じ、どのようにして自分のものだという実感を得ればいいのでしょうか。それはあなたの心の中にあるもの、つまりあなたの大いなる自己から湧き出てくるものなのです。あなたがこれらのことについて深く考えるなら、大いなる自己はそれらを具体的に表現し、あなたに与えてくれるはずです。いわゆる成功という形をとって現れてくるのです。成功するためには3つの段階を通らなければなりません。まず第一段階は、自分のやりたいことを見つけたらすぐそれを始めることです。自分の仕事を愛し楽しくやることが成功への第一歩です。仮にあなたが精神科医だったとしましょう。やっとのことで手に入れた医師免許を大事に額に入れて飾っておくだけでは成功とは言えません。精神科医になるという目的は確かに達成されましたが、その後のことがほったらかしになっているからです。この場合あなたは常に時代や医学の進歩に遅れを取らないように心がけ、研究し勉強に励まなくてはいけません。なぜなら人々の苦しみを和らげるためにいつも医者として成長していかなくてはならないからです。そして自他ともに名医だと認めることができた時に初めて成功したと言えるでしょう。あなたがもし自分は一体何がしたいのだろう、やりたいことがわからないと悩んでいるのなら、あなた自身にこのように問いかけてみてください。私は何をしたいのだろう、何をすればいいのだろう。私の中の大いなる自己はそれを知っている。その答えを私に与えてくださいと。そうすればあなたの大いなる自己は直感、ひらめき、予感などを使ってあなたに教えてくれるでしょう。あなたの予感や直感を信じなさいというのはそのことを言っているのです。第二段階は、あなたがやりたいと思うことに関して専門の知識をしっかりと身につけることです。誰よりもそのことに関しては負けないぐらいの知識を得得するように頑張ってください。あなたの選んだ分野にあなたの全注意力と時間を捧げるようにすることです。単に生活に困らない程度とか要領よくことを運ぶことだけを望むのと、常に向上心を持って専門的知識を習得し人のために奉仕するのとは大きな違いがあります。要領よくことを運ぶということと成功とは別のものだということをあなたはよく理解しておいてください。そして第三段階ですが、これが一番大切なことです。あなたのやりたいことがあなただけの利益になるものであってはなりません。それが世の中への奉仕という形をとっているものでなくてはいけません。利己的で自分の欲求さえ満たされればという考えは作用反作用の法則に反しています。あなたのやることがどんな形でも世の中の力になっているのなら、その反作用であなたには何十倍にもなってあなたが望むだけのものが返ってくるでしょう。これこそが成功と呼べるものです。不正は欠乏を招く。すぐそこの大邸宅に住んでいるスティーブさんを知ってるだろう。噂じゃ数年前に株取引で大儲けしたらしいよ。もっとも裏に何か絡んでいたらしいけど、でもすごいよね。こんな話を聞くと、あなたは不正をしても思い通りの財産を手に入れることができるなら正当に生きている人間はバカみたいだと思うかもしれませんね。しかし決してそんなことはないということをお教えしましょう。不正をしている時の気分とはどんなものでしょう。その時その当事者には心の平和なんてありません。常にどこかに罪の意識を感じているはずです。そしてそれは潜在意識の中に入り、本人の心の欠乏はどんどん膨れ上がっていきます。欠乏は欠乏を呼ぶので、心に欠乏がありながら成功することはありません。 手に入れたお金はもちろん、彼から逃げていき遠からず不正の代償をも払う羽目になるのです。今の世の中がそれを表しているではありませんか。成功者と呼ばれていた人たちの陰の行為が全て暴露され、彼らはその代償を何倍も支払わなくてはならない状態になっています。宇宙意識と潜在意識は、あなたに関することは全てお見通しです。隠し事も嘘も通用しません。次はロンドンに住んでいた腕利きのスリの話です。彼は私に自分の仕事の成果を語ってくれました。そのお金でフランスに豪華な別荘を持ち、イギリスでは王侯貴族そのままの優雅な生活をしていたということです。金銭的富だけで判断するなら、彼は何の不自由もなく素晴らしい生活をしていたように見えます。しかし彼の心の中は罪の意識と逮捕への恐怖が絶えず入り乱れていたというのが真実でした。彼の罪の意識は潜在意識に流れ込み、あらゆる種類の災いが彼の身に起こってきました。彼は苦しみました。それは金銭的な豊かさなど何の救いにもならないほどの苦痛でした。その苦痛に耐えきれず、とうとう彼は自首したのです。やがて彼は自分の罪を償い刑務所を出た後、真実の夢と喜びと希望を知りました。今彼は本当に自分のしたいことを見つけ幸福になっています。成功とは単にお金を貯めることだけではありません。自分の選んだ仕事を愛し、自分を十分に表現することです。そして高い理想を持っているかどうかで決まります。結局は潜在意識の正しい使い方を知っている人があらゆる面で成功しているのです。ある有名な石油王の場合は、自分の成功の秘訣は計画の完成、つまり成功した予想図を心に思い描くことだと言っていました。彼の場合、それは巨大な石油産業をイメージすることでした。豪華客船が煙を吐きながら汽笛を鳴らし、世界中の海を悠々と航海しているところです。目的をはっきりイメージするなら、潜在意識はあなたに必要なものをすべて与えてくれます。また成功を考えるとき、潜在意識の力と宇宙の法則について忘れてはいけません。あなたの求めるものはすべて手に入るということと、あなたには宇宙意識とつながった無限の力が備わっていることを知れば、自信と確信が得られるでしょう。あなたのやりたいこと、たとえそれがどんなことであってもいいのです。あなたの個性を十分に発揮し、常にワクワクした気持ちでいてください。それが潜在意識の力を引き出す基礎的な方法です。ポジティブな気持ちの下で調和の取れた精神と肉体を維持していれば、あなたの希望は確実に成功の道を歩いていきます。自分と潜在意識の力を信じてください。潜在意識の力をセオリー通りに活用することができれば、あなたが望むことで叶えられないことなどありません。夢を実現した男。世界的に有名な一人の映画俳優が彼の昔の夢について語ってくれたことがあります。彼は子供の頃から映画俳優として成功することを夢見ていたと言いました。農家で育った彼は、牛を追っている時も乳を絞っている時も草を刈っている時も絶えず大劇場のスクリーンに映し出される自分の姿を思い浮かべていました。そんなある日、彼に映画のエキストラの仕事が飛び込んできたのです。彼の潜在意識が映画界への橋渡しとなるチャンスを与えてくれたのですね。少年の頃、何度も何度も夢見た大劇場に張り出される自分の名前やスクリーンで活躍する自分の姿、ついに彼の夢が実現したのです。彼はイメージを抱き続けていると必ず成功へとつながることを確信したと話してくれました。ドリームファーマシー。もう数十年も前のことです。当時週休40ドルの固定給と売上の歩合をもらっていた若い薬剤師がいました。彼は25年間ここで働けば年金がもらえますからと言っていました。私はこの青年に、なぜ自分の店を持とうと思わないのかと尋ねてみました。すると彼は、お金がないからだと答えました。そこで私は潜在意識について詳しく説明してあげました。 自分が求め考えていることはその通りになるのだということについて。彼の目標はまず潜在意識の力を知ることでした。次に彼の考えを潜在意識に送り込むことができたら、それが現実となって彼の前に現れてくることを彼自身が実感することでした。彼は私のアドバイス通り、具体的に詳細にわたって自分が店を持ったところをイメージし始めました。数人の店員と客との会話や調剤している様子、薬の並んだ棚や店の雰囲気などです。彼は心で映画を見ることを始めたのです。もちろん主演は彼です。その役を何度も何度も心の中で演じました。結果は実に面白いものでした。彼は今までの勤め先をクビになったかと思うと、大きなチェーンストアにすぐ就職することができたのです。しかも支配人として迎えられたのです。そして地区一帯のチェーンストアの支配人にまでなり、4年もすると自分の店を持つための準備金を手にしていました。彼は自分の店にドリームファーマシーと名付け、ずっと心に描いていた店の名前と同じですと語ってくれました。夢は潜在意識の力で実現することを彼は知りました。彼は私の言葉を信じ、自分の潜在意識の力を信じ、夢に期待をすることで成功者となったのです。心のアドバイザーを持つ。ドイツの文豪ゲーテは、困難や試練に出会うとよく想像力を使ったということです。ゲーテの伝記には、私の親友のことを考えるのだとあります。ゲーテの良き理解者、良きアドバイザーである親友の言葉を頭に浮かべたのだそうです。こんな時、彼なら自分に何と言うだろう、彼なら自分をどう励ますだろうと。この話をある講演で話した時、早速それを実行してみたいという証券マンが現れました。その証券マンの顧客の一人に大富豪の銀行家がいたのですが、いつも的確な指示を与えてくれると、その銀行家は証券マンを褒めていたそうです。褒められるとまたいい情報を提供する、銀行家も彼の相談に乗ってやるということで、どんどん親密なコミュニケーションができていました。そこで彼はゲーテの親友の役割をこの銀行家にしてもらうことにしたのです。もちろん彼の心の中での会話なんですが、他の顧客のためにも、健全な投資をするためにも、この証券マンは彼の心の中の理解者、そしてアドバイザーとして、その銀行家からいろいろなアドバイスを受け取りました。彼の夢や希望は、自分の判断と指示で顧客のお金を増やしてあげること、顧客が金銭的に反映することを見ることでした。彼は心にアドバイザーを持つことで、以前よりはるかに的確で冷静で客観的な判断力を持つようになりました。今お話しした彼の内面のアドバイザーを持つという行為は、潜在意識の力を引き出すのに非常に有効な手段なのです。なぜなら、心のアドバイザーの声とは、潜在意識が応答する声に他ならないからです。劣等生から優等生、いくら勉強しても一向に成績が良くならないんですが、ある男子高校生にこんな相談を持ちかけられたことがあります。その生徒といろいろ話してみると、原因は彼の態度にあるとすぐに分かりました。彼は教師や数人の友人に腹を立てていたり、無関心だったのです。そこで私は彼に学業で成功する方法と潜在意識について教えてあげました。朝目覚めた時と眠りにつく前に次の言葉を唱えるように勧めたのです。潜在意識というのは、一度見たり聞いたりしたことをすべて記憶しています。そして私はテストの時には、いつでもそれらを自由に潜在意識から取り出すことができ、どんな試験でもパスすることができます。私はすべての先生や友人に感謝の気持ちを送ります。彼は今、成績はもちろん心身ともに優等生です。そして今でも絶えず先生や両親が彼の学業の成功を喜んでくれているところをイメージしています。売買で成功するために、あなたの明確な願望や考えを潜在意識に送り込むためには、まずリラックスすることです。静かに平和な心を保つと、外界の雑音や迷信、 つまらない意見は消えていきます。そして自動的な心を持つと、あなたの中の葛藤もなくなり、とても楽な状態になっていきます。次に自分の願望が現実となったところをイメージします。もしあなたが家を欲しいと思っていたら、私は今一戸建ての家が欲しいと思っています。私の理想の家は芝生に囲まれた伝統的スタイルの建物で、環境のいいところに建っています。しかも私の収入に釣り合うものです。潜在意識はきっと私にそれを与えてくれると信じています。私の要求すべてを満たす家を与えてくれることを私は確信しています。その答えは意外にも会社の友人や近所の人たちが話を持ってきたり、雑誌の広告に載っていたり、直接あなたが物件を見つけたりと方法は様々です。ただ答えが与えられた時には物件を見ただけでピンとくるはずです。これだというようにね、あなたがそのことを信じる限り必ず答えは用意されています。私が不動産についての個人的な相談を受けるときは、私自身がロサンゼルスの家を売ったときの話をすることにしています。私は道路に面した庭に売り家という札を立てました。そして眠りにつく前に次のようなことを考えました。それは家が実際に売れた時の情景です。私が今一番したいことは、あの立て札を引き抜くことだと言って、表の立て札を引き抜き、庭でそれを燃やしている光景をイメージしたのです。翌日、右手に手付金、左手に立て札を持った男性がやってきて、今からすぐに売買契約の話をしましょうと言ったのです。私は心に描いた映画通りのことが今起きていることを悟りました。また家を売りたいと思った時、もう一つの方法があります。私は今この家を売ろうとしている、この家を大切に使ってくれる人、私の求める値段で快く買ってくれる人を私の潜在意識がここへ導いてくれるはずだ。そしてその人も私のこの家のような家を探しているに違いない。値段も環境もその人の望み通りの家はこの私の家だけだ。だからその人の潜在意識は私の潜在意識の放つエネルギーをキャッチしてここへ導いてくれる。私は必ずそうなると信じている。このように強く強く実感してください。あなたが求めているものは誰かもきっと求めています。あなたが売りたいと思った時は、必ずどこかにそれを欲しがっている人がいることを忘れてはいけません。売買の際に起こる競争意識とか危惧の念はマイナスの結果を生みます。成功するためには潜在意識を正しく使うことです。求めたものは必ず手に入れられる。私の講演に必ず出席してくれる女性がいました。彼女は講演のたびに3度もバスを乗り換えて足を運んでくれます。私は彼女に車を欲しがっていた青年に車が与えられたという話をしました。彼女はその青年がしたことと同じことをその後やってみたのだそうです。そのことが書かれた手紙の一部をここで紹介しましょう。マーフィー博士、私は以前から自分の車が欲しいと思っておりました。そこで先日お話しくださいました青年のように、私も具体的に運転しているところをイメージしてみたりしました。車の展示場に行って試乗もしました。試乗しながら私は心の中で、このキャデラックは私のものと何度も何度も唱えていたのです。その後もあのキャデラックを思い浮かべては、運転したり洗車したり磨いたりする光景をイメージしていました。そしてこの手紙を書いている5日前、マーフィー博士の講演に行った時、初めて博士のお話を一番前の席で聞くことができたのです。なぜなら私は欲しかったキャデラックを手に入れ、家からまっすぐ運転してきたからです。実は先日私の叔父が亡くなり、彼は私に不動産全部とキャデラックを残してくれたのです。あなたは成功するように生まれついている。成功という言葉の中には、成功に必要な要素がすべて含まれています。チャンスやサポーター、タイミングなどがそうです。あなたが常に成功という言葉を唱えるなら、 潜在意識はそのために必要なものすべてを呼び集めることでしょう。あなたにとって成功とは何ですか？家庭生活、社会生活において成功者でありたいとあなたは願っていると思いますが、あなたの仕事を認められたいでしょうし、新築の家も手に入れたいでしょう。そして快適に幸福に生活するためのお金も持ちたいでしょう。あなたは生きるという実業に携わっている実業家でもあります。自分の好きなことをやり、欲しいと思うものを手に入れることで成功した実業家になってください。そのためにイマジネーションを豊かにして、自分が成功した時の気持ちを感じてください。それを習慣にするのです。あなたは成功するように生まれついていることを信じるのです。セッション11のまとめ。第1に、あなたが平和で幸福で楽しく自分の好きなことをしているなら、あなたは成功者と言えるでしょう。第2に、あなたの本当の生きがいを探し発見してください。もしまだそれがわからないなら、大いなる自己に求めるのです。第3に、自分のやりたいことを見つけたら、それに関して専門知識を誰よりも多く身につけることです。第4に、利己的であってはいけません。社会に奉仕する姿勢が成功への道につながります。第5に、不正をして一時的に儲けても、心に罪の意識がある限りそれは成功とは言えません。第6に、真の成功者とは、心に対する深い洞察力を持っており、潜在意識を正しく使うことのできる人です。第7に、自分の願望を具体的かつ明確に心に描けば、必要なものは潜在意識によって呼び集められます。第8に、あなたが信じ望むものは必ず現実となって現れてきます。第9に、イマジネーションを持続することが潜在意識の力を引き出します。第10に、今いる地位から昇進したいのなら、上司や同僚とうまくやっている状況を思い浮かべてください。あなたの心に描く映像を、五感をフルに使って実感してください。第11に、あなたの見たり聞いたり体験したことは全て潜在意識に記録されています。まずそのことを認めてください。第12に、あなたが何かを売りたいと思ったら、潜在意識があなたの望む買い手を引きつけてくれると信じてください。第13に、成功とはそれに必要なことすべてを含んでいます。信念と自信を持ってその言葉を唱えるなら、あなたが成功せざるを得ないように潜在意識は仕向けるでしょう。